こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。妖怪学信仰妖怪から見る日本人の心は。文化人類学民族学を専門とする小松和彦が、妖怪とは何かという根本問題を通じて日本社会の創造力、恐怖、信仰の構造を考察した妖怪学の入門書である。対象は個々の妖怪の図鑑的解説ではなく、妖怪がどのような場所に現れ、なぜ人々に語られ、時代とともにいかに姿を変えてきたかという文化的過程にある。第一では妖怪の概念、山村遠野都市を含む妖怪のランドスケープ、現代人との関係を扱う。第二部では祭祀される慣例と対峙される妖怪の境界、呪祭や標霊、民間宗教者、異界と異人の問題を検討する。科学的思考が生活の基盤となった現代にも、妖怪が消え事実を手がかりに、向こう側へ託される人間の不安や心の闇を読み解こうとする一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、祀られる神と祀られない妖怪の境界を問い直す本書の重要な視点は、妖怪を単に恐ろしい怪物や空想上のキャラクターとして固定せず、超自然系存在を人間がどう扱うかという関係から捉える点にある。紹介される基本的な区分では、神は人々によって祭祀される超自然的存在であり、妖怪は祭祀されない超自然系存在と位置づけられる。この整理は、神と妖怪が本質的に完全な別種ではなく、社会的な応対の仕方によって境界づけられることを示す。依拠すべき力を持つ存在に対し、共同体が祭り、沈め、秩序の中に組み入ればとなる。他方で、制御しにくく不安や被害の原因として経験される存在は妖怪として語られうる。したがって妖怪研究は、超自然的存在の真偽を判定する作業ではない。人々が何を脅威とみなし、何を祀るに値する力と考え、危険なものとどのように距離を取ったかを検討する作業となる。この枠組みは、神が妖怪へ、あるいは妖怪系存在が祭祀の対象へ移りうる歴史的な可変性を考える基礎にもなる。定義には議論の余地があるものの、信仰と怪異を切り離さずに読むための明快で有効な出発点である。次に、妖怪のいる場所から共同体の境界と空間感覚を読む小松は、妖怪を孤立した伝承項目としてではなく、特定の場所と結びつく存在として扱う。本書でいうランドスケープは単なる地理的背景ではない。山川、峠、村境、暗がりのような場所に人々がどのような危険、禁忌、外部性を感じてきたかを含む文化的な景観である。生活圏の中心から離れた場所、見通しが効かず移動や作業に危険を伴う場所、共同体の規範が届きにくい場所は、異界との接点として理解されやすい。そこに妖怪班が配置されることで、空間上の危険や境界への注意が共有される。本書が遠野盆地の妖怪や都市のコスモロジーに目を向けるのは、妖怪の世界がノーシャマヌだけに閉じたものではないことを示すためでもある。都市にも終焉視覚、急速な変化によって生じる不安があり、妖怪を受け入れる空間的条件がある。妖怪の出現場所を読むことは、昔の人々の迷信を列挙することではない。自然環境、居住形態、社会的な境界が人間の想像力をいかに方向づけるかを具体的に把握する方法なのである。さらに、恐怖と不安が向こう側の存在を生み出し続ける仕組み、本書の中心には、妖怪を人々の不安や恐れが生み出す文化的表現として理解する視点がある。これは妖怪を単純に心理的幻想へ還元する議論ではない。説明しきれない出来事、病死、事故、対人関係の緊張などに直面したとき、人々は不確実性を何らかの像として把握し、語り共有してきた。その過程で妖怪は原因の見えない脅威に輪郭を与える役割を担う。脅威が名付けられ物語化されれば、共同体は恐れを伝え、回避の知恵や規範を伝承できる一方、恐怖そのものを外部の存在へ託すこともできる。小松が問題にする向こう側や人間の闇は、合理的に整理しきれない感情や衝動を抱え込む領域として理解できる。ここから証明や科学知識が普及した現代でも、妖怪的創造がなくならない理由が見えてくる。物理的な暗闇が減っても、社会の変化、孤立、未知の技術、説明不能な不安まで消えるわけではないからである。妖怪は近代化の残骸ではなく、不安を形状化する人間の営みが続く限り変容しながら存続するという問題提起が、本書の現代性を支えている。そして、呪祭、標霊、民間宗教者から見る怪異への対処法。第2部では、妖怪を生み出す想像力だけでなく、怪異に対して人々がどのように対処してきたかが検討される。呪祭や標霊は病気や不幸、対立を偶然や個人の責任だけでは説明しにくい場合に、超自然的な因果として理解する枠組みとなった。ここで重要なのは、そのような理解が恐怖を増幅するだけでなく、苦痛の原因を語る言葉や、対処を求める回路を共同体に与えた点である。祈祷を鎮め、占い儀礼などに関わる民間の宗教者は、 異常事態を日常の秩序へ戻す媒介者として位置づけられる彼らの役割を追うことで、妖怪は民話や娯楽だけの問題ではなく、信仰治療、社会関係、権威と交差することがわかる。また、妖怪を退治するという発想は、危険な存在を排除する物語であると同時に、共同体が何を正常とし、何を外部へ追いやるかを表す行為でもある。本書はこうした実践を非合理性の証拠として切り捨てない。怪をめぐる語りと儀礼を人々が不安を処理し、世界に意味と秩序を与えようとした歴史的な技法として読む。そのため妖怪学は、民族信仰の知識を得るだけでなく、社会が不確実性に向き合う方法を考える視野を提供する。最後に、都市化と現代文化の中で変貌する妖怪を捉える。本書は、妖怪を過去の農村社会に属する異物とみなさない。都市のコスモロジーとその変貌を扱う章立ては、生活環境が変われば、異界の位置や怪異の表現も変わるという認識を示している。都市では山や村スカイとは別の形で匿名性、複雑な移動、急速な開発、見知らぬ他者との接触などが不安を生む。そこで妖怪は伝統的な姿を保つ場合もあれば、新しい媒体や物語の中で再解釈される場合もある。重要なのは、現代の妖怪文化を古い伝承の単なる劣化版、あるいは商品化された表層として片付けないことだ。伝承、怪談、映像、漫画など表現の場が移っても、教会の外部に不安を乱し、それを教育困難な像へ変える働きは継続しうる。本書の視点によれば、妖怪の変化は消滅の兆候ではなく、社会のコスモロジーが組み替えられている兆候として読める。もちろん、現代文化のすべてを民間伝承と同じものとして扱うことはできない。しかし、妖怪が今、何に結びつき、誰に消費語り直されているかを問うことで、現代人の恐怖や想像力の在り方を歴史との連続と差異の両面から考察できる。本書はそのための概念的な足場を与える。結論として本書は、妖怪の名称や造形を幅広く知りたい読者よりも、妖怪がなぜ生まれ、信仰や社会とどう結びつき、なぜ現代にも変化しながら残るのかを考えたい読者に適している。民族学、文化人類学、日本文化論、宗教研究に初めて触れる人にとっては、怪異を研究対象として扱う問いの立て方を学べる。怪談、地域伝承、漫画映像などの現代妖怪文化に関心がある人にも、それらを単なる娯楽や奇談として消費せず、空間、共同体、恐怖、境界の問題として読み直す視点を与えるだろう。類書との際は、妖怪を固定的な分類対象にせず、人間と超自然的存在の関係の中で捉える点にある。とりわけ、神と妖怪の境界、祭祀と対峙、ノーシャマスト都市、伝統と現代文化を一つの問題形として接続している。妖怪の存在を肯定も否定もするのではなく、妖怪を必要としてきた人間の文化的条件を問うため、読後には日本の怪異観だけでなく、不安を社会がどのように言語化し外部化し扱ってきたかという広い論点が残る。妖怪学の基礎文献として位置づけられる理由は、こうした分析の枠組みを明瞭に提示することにある。ご支援いただける場合は、小松和彦ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。